まっこと人物辞典
第537ページです。
はい、今日はですね、兵庫県三木市の副市長郷田仁さんにお越しいただいております。郷田さん、こんにちは。は
い、こんにちは、郷田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生、副市長さんが来てくださいましたけれども、はい、まず最初、先生とこの郷田さんとのご関係を教えてください。
いつです？
ですね、平成10年ぐらいだと思います。
はい、
河川法が変わって、
河川法、
はい、河川の計画を作るときにいろんな方の意見を聞くというふうに法律が変わった時期がありまして、
はい、
その時に新湊川という川の計画を作る時に、当時の神戸土木事務所で、田辺先生に入っていただいた座談会があったんです。
はい、
その時に田辺先生の新湊川の付け替えに関する地名の話とか、いろんなのを聞かせていただいたのが最初です。私
そこからでしたか。
はい、いろんなところで好きなこと言わせていただいて
そのちなみに河川法で新湊川の付け替えの話は非常にスムーズに、
そうですね、その後スムーズには行ったんですけど、一番最初に私が記憶にあるのは、平清盛が、はい、川を付け替えたはずだと、ただしその平清盛が付け替えた以前の川がどこにあるかよくわからない、ただし地名というものが残っている、で神戸には新田だとか上沢だとかいう地名があると、でこれは川沿いに違いないというような話をしていただいたので、それ以来私はものすごく地名に興味を持つようになった。そのきっかけがその時のお話。
いやいや、もうね、20年ぐらいですか。
いや、もう20年以上
もっとですよね、きっとね。
ああ、そうか。はい、そうです、震災の後やったら30年近く、
ね、あ、そうですね、そう
です、というような
お二人の関係 で、
は
い、で
それで今は三木の副市長さん。
はい、
もともと三木のご出身ですか。
いや、違うんです。
どちらですか。
生まれは大阪です。大阪市内、
はい、市内、
私も生まれただけなんで覚えてないんですけ ど、
なるほど、
古市というところの関名、
はいはいはいはい、
関名古市というところの
旭区とかあの辺ですか ね、
今鶴見緑地、鶴見、
はい、
あの辺の市営住宅に住んでる時に私生まれてるんです。ただ3歳の時に父親の仕事の関係で東京に引っ越しましたので、
はい、
東京の杉並区というですから、幼稚園、小学校、中学校、高校とはもうその杉並区です。
はい、多分3歳でいうことはもう覚えてられますよ
ね。覚えてないです。わずかにわずかになんとなく記憶はありますけど、もうほとんどわからない。
じゃあもうふるさとは東京
よ。あ、そうですね。幼馴染とかそういう環境はみんな東京です。
幼稚園から高校まで
言ったらね、そうですよね。うん、
言葉がですから特に2語の単語が全部関西とは逆なんで、喋、っててもどこですか出身って未だに言われます。
はい、
なんで関西に来られること
か、就職しまして、
はい、
私中堅ゼネコンに学校出て就職しました。で、中堅ゼネコンに11年間勤めたんですけど、はいはい、その時中堅ゼネコンの2年目に配属になったのが大阪本店というところでしたので、私は大阪に来て、
中堅ゼネコンさっきの河川の話も川の話も、もともとは土木の、
ね、私はすいません、技術公務員でいうと技術リーンという分野になりまして、土木をまあ、なりわいとするというか。
そうなんですか。
工学部ですか。
あ、そうです、私ちょっと勝手にですけど、海洋学部の海洋土木工学科という、
はい、海洋学部、はい、これ大学で、大学で
東海大学なんですけど、
海洋学部ありましたね。
海洋土木工学というものを専攻しまして、で当時は日本中の海岸からこの防波堤、海が見えない防波堤をなくすんだというわけわからないことを言いながら就職しまして、で、入ったんですけど、世の中はそんなもんじゃ、そんな甘くないですからなかなか海の仕事もできずに、竹中、あ、すいません、会社の竹中土木の方なんですけど、で働い11年間働かせていただいて、その後、はい、県の職員に。
あ、それはなんでですの、その、
これ流すともう長くなる、ちょっとした先輩が、
はい、
やっぱ公務員の先輩がいた関係で、公務員っていう仕事もあるんだということに、その時点で気がつきまして。
土木でね、それはもう、
土木をなりわいとできる公務員の仕事。
そうです、なるほど、全く違う分野の仕事 があるんだなと、もともと学校出て就職するときはもうゼネコンで働くもんだとこう思ってたんですけど、あのなかなかいろんな計画をする仕事もあるんだと、そうですね、い
わゆる 11年目で
11年経った時です。34歳の時に兵庫県の職員に、変わったんです。
はい、だからそれと難しいでしょその、
ね、
いやたまたま試験受けたら
筆記試験
と面接とありましたけど、たまたまなんかこう採用していただいて、
で県庁に入られてからもずっと土木職ですか？
あ、土木職です。はいはいはい。
どんな土木をされました？
あ、私入った時の最初の配属が尼崎の港の管理事務所だったんです。で入ったのが平成6年なんです。はい、で、思い出していただけるかどうか分かんないですけど、平成6年の年が明けた平成7年1月17日、阪神淡路大震災がありまして、
はい、
もうそこからは災害復旧。
そしたら大震災の前年に県に、
はい、ちょうどその年度に県に入りまして、で尼崎の港の管理事務所というところが被害がものすごく大きくて、実は県下で一番、河川で300億、港湾で300億という被害があった事務所なんです。そこで私あの河川の災害復旧を基本担当するようになりまして、そこから実は川の仕事が多かったです。はい、
それでその次にされたが港がやったわけですか？
あ、その、はい、それでその事務所に4年間勤めた後、あの県庁の河川課というところに配属になりまして、はいはいはい、その河川課で計画を担当していました。その時に、はい、あの先生とお出会いさせていただ
いた。そうですか、そうですか。あのバイパストンネルができて港がにね、
河川課で計画っていうと、
あの河川の計画ですね。どのぐらいの川の改修をしていくか、どこをどのぐらいやっていくかというような、まあそ、ざっくり言うとそういう
川もほったらかしにしておくとやっぱりダメになっていくし、はい、回収もしていかないといけないし、
もともとどの川を優先的にやるかとかいうようなこともありますし、でこの川はこのぐらいの大きさでというような
もうちょっと吹かせないかんとかね、
やっぱそういうことをしてくださってる方がいらっしゃるんですよね。
はい、そこからその先のジェネコンに発注するわけですよ。
ね、じゃあ発注を受けてた側から発注する側に行かれたっていう一面もあるっていうことなんですね。
それがなんで三木市で、
ね、副市長ほんまや。
これは私に聞かれても非常に難しいんですけど、で、あのなんか、まあ、それで河川の仕事をしたり、いろんな、まあ、河川だけじゃないんですけど、いろんな仕事で兵庫県には23年間あの私保職させていただきました。で、まあ、残り3年半ぐらいだったんですけど、あの今の三木市の市長が中田市長、はいはい、中田市長があの当時三木市長に当選された時に、
はいは
い、あのいわゆるそういう町づくりとか、うん、そういったことのできる人間があの、まあ、必要だというふうに、あの兵庫県、当時兵庫県の方に話がありまして、うん、まあ、いろいろあって私があの行かせていただくことになったと。
ゴーダ行ってこいと、
はい、で、まあ、その時はもう兵庫県を退職して、でも三木市に、はい、あのお世話になってるという。
はい、面白い経歴されてます ね、
うん、なんか普通あの公務員の人っていうのはもう入庁したらずっと定年まで
ね
そういうの多いですけど、面白かったでしょうね人生。
いや、あの
まあ、まだまだ今からも、
私はあの何をやるんでも始めるに遅すぎることはないという一つのモットーを持ってますので、何か話があった時はもうトライをしてみる、で声がかかった時はやってみるという方向に考えるちょっと癖がありますので。
同じです。
そうですね先生とね、
あの非常にそのスタートからいろんなことをやらせていただけるっていうのはありがたいなと思って、
ね、あの経験ですもんね、何
して、まあ、そうですよね、
人生 一回しかないんやから、
いろいろやったもん勝ちじゃないですけれども、まあ、
そのもちろん周りの方に支えられてこそできることなんですけど、
はい、そうですね、はい、で県庁におられた時のお仕事で、
はいはい、
一番思い出深いいうのはやっぱり尼崎の川の改修ですか？
あの阪神淡路大震災の災害復旧というのもものすごく記憶にありますし、
はい、
もう一つあるのがあの向こう側にダム計画というものが あったん、あります、今でもありますけど、その計画の、そのダムをどうしていくかというところで、うん、地域の方であるとか、いろんな住民の方であるとか、活動されている方とこう話し合って河川の計画を立てていく仕事に携わらせていただいたというのはすごく、
向こう側、向こう側ダムはどこに作るというような、はい、
向こう側の生瀬のですね、はいはい、ちょっと上流なんですよ、はい、
そしたらナジオのあたりです
か、ね、あそうです ね, ね, そうですね、
はい、そういうことですか。
で、あ、今度三木に行かれてからで、うん、面白い仕事みたいなことありますか。
いや、面白いというとあれですけど、いや、まあ、仕事として非常に
町づくりってやっぱ面白いです
ね。
町づくりという言葉がですね、皆さんがどういうものを想像するかなんですけど、町を実際にこうテレビの、あ、ごめんなさい、いろんなゲームですね、はいはいはい、今流行っているゲームみたいにこうポンポコポンポコ作れるわけじゃないので、うん、一つ一つ一つ一つ地道に、積み重ねていくことが大事なんですけど、
はい、
今まで一つ成果をというか完結したというかできたのは非常に、まあ、不幸なことだったんですけど、三木に三木駅という神戸電鉄の駅があるんですが、
はいはい、
それが火災でですね、
はい、
駅舎が焼失してしまいました、はい、でこれをなんとかしなきゃいけないということで、新しい駅を建てるということをやらせていただいて、
はい、
それが一つ私が今までこの神戸電鉄の未景気の再生という事業に関わらせていただ
く、ね、モダンな駅になりますね、
はい、でその駅の例えばデザインですね、これを私ども3つの案を作らせていただいて、
はい、
でこれは総選挙というふうに称しまして、いろんな市民あるいは市外の方も含めてですね、投票していただいて、一番票が多いデザインにさせていただいたということで、これは結構いろんなところから評価いただきましてですね、
はい、
これ全県賞という賞をいただいたり
もします。あ、そうですか、はいはい、でも自分たちが選んだデザインが駅になるって、そりゃそんな機会
やっぱりそういうね、
ないし、
多くの人を巻き込むいうことは大事なことですね。
はい、はい、これだっていうふうに決めつけるのではなくて、やっぱ見ていただいた中で違うのに投票された方はそれなりに不満を持たれるかもしれないですけど、やっぱりそのプロセスとしてこうお見せするというのは、
ちょ
っとこういうみんな皆さんがこう思い入れを持つ建物にとっては必要なのかなということで、こういうことをやらせていただいたという
と、駅やから長いことみんなのそばにあるものですからね。
そうですね、やっぱり学生時代通った駅だとか、待ち合わせをした駅だとかいうのはやはり人生の中で残る、それがただの景色じゃなくて心が入るんで風景になるというところは大事なのかなというふうに思っています
。街づくりというのはやっぱりこういう、ね、建物を作っていくのも、それからその街全体の設計をするのもあるし、両方ともハード面でしょ、
はい、
そこでソフト面としてのどういうイベントをするか、プロモートするかいうのも含めて
街づ
くりやからね。
じゃあそのソフトはどんなことを盛り上げようと。
ソフト今これ、はい、いよいよ間近に、
はい、
はい、ありがとうございます。三木は金物の町三木ということで、非常に、金物産業というものが、
全国的にね、
はい、はい、それが今度金物祭りというものがございます。これが11月の4日の土曜日、はい、5日の日曜日、この2日間にかけて、三木で金物祭りというのをやります。三木山総合公園がメイン会場なんですけど、昨年はですね、ちょっとコロナ禍の影響がまだ残ってまして、ちょっと縮小した形で、
はいはい、
やらせていただいたんです。ステージイベントとかも なくてですね、
はい、
やらせていただいたんですけど、今年はできたら、まあコロナ禍以前のようなこうにぎわいを持ちたいということで、
はい、
会場も総合公園だけじゃなくてですね、鍛冶屋の里メッセミキであるとか、
はい、
文化会館であるとか、いろんなところで、やらせていただくと、それから出店していただくお店もですね、前のようなにぎわいを持たせていただきたいということで、今回 11月4日5日やらせていただきたいと思いますので、ぜひ、
はい、
あのホームページとかにもあの詳細載ってますの で、11月4日5日ぜひあのミキの方にお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
第35回、金物祭り、
はい、
ホームページはどう、あ、ミキ金物祭り、
はいはい、もうあので出てきます、はい、
金物祭り、はい、ミキって入れていただいたらね出てきます。
いろんな会場でね、
はい、
いろいろ催しがありますよ、
はい、はい、面白そうですね、はいはい、あとあの今ね私たちの手元にもあるんですけれども、三木市のちっちゃいルルブ、
はい、
特別編集っていう、これ三木のいいところがギュッと詰まった、
はいはい、
まあ、冊子があるんですけれども、はい、これいいですね、
うん、いやあの
これ便利ですよ、
パッと手に取っていただいて、はい、あのサクッとサクッとって言ったらまた語弊ありますけど、三木のあのまあ、例えばあの三木はあの金物以外にもですね、あのゴルフ場があったり、
はい、
それから山田錦という酒米ですね、はい、お酒を作るための米、これの産地であります、うん、あの私どもはもうこれに質量ともに日本一の産地だと思っておりますが、この山田錦の産地であるということと、それからゴルフ場があるということも含めてこの、はい、作らせていただいてますので、これをちょっと手に取って見ていただきますと、いろんな例えばホースランドパーク、それ以外にホースランドパークというのも三木にありまして、これもですね、
ホースランドパーク、
はい、あの一番最初のこれページですめくっていただいた裏のところにあるんですけど、
大馬さんってことですね、
はい、これはですね、あの実はあの東京に馬事公園という公園があるんです。でこれと匹敵する西日本にある馬の公園なんです。ですから、ここでいろんなあの他地域でやられる国体なんかもここでやられる、来年度だったかな、佐賀国体もあの今度ここで、
あ、ここまで来て、
あの馬術 の大会はここでやられるので、
今売り出しのネスタリゾートが、
あーねー、すごく宣伝もされてますしね、
六甲山の南通る山陽道の北側のバイパスが三木通るんですよ。で宮古から播州に抜ける、だから歴史的な町並みとかね、
あ、そういったものもあるし、
もちろんあの秀吉 の三木城合戦、
あ、はい、
ね、歴史がたくさんありますね、
あとまあ美味しいスイーツとかお土産物とか、はい、まあ、あのルルブは本当にあの旅行本としてもとても有名なので、はい、すごくねあの分かりやすくまとまってて、はい、面白く読ませていただきますのでね、は
い、いろんなとこにあの置いてありますので、
です
もし見つけたらパッと手に取っていただいて、はい、ぜひお持ちいただけたらと思います。
これおいくら
ですか？いや、これはもう無料で
入ります。無料ですか、はいはい、全部カラーですよ。はい、あ、じゃあぜひ皆さん、あの、はい、三木市ミニって書いてあるルルブがありますのでね、
まあ、
見
に行ってください。金物祭り11月の4日5日です。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、今日はですね、三木市の副市長合田仁さんにお話を伺いました。合田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、
ラジオ関西が AM558 キロヘルツ FM91.1 メガヘルツでお送りしています。